お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。気候変動対策を話し合う国連会議 COP30 が10日からブラジル北部アマゾン地域で開幕します。これに先立ち現地では首脳級会合が始まり、イギリスのスターマー首相を含む50近くの国と地域のリーダーたちが議論を始めました。二酸化炭素の排出量が世界で2番目に多いアメリカは、今回高官の派遣を見送っています。グリーンピースは各国のリーダーがパリ協定で約束した温室効果ガス削減の目標を果たしていないと批判。取り組みをさらに加速させる必要があると述べています。グリーンピースフランスのジャン・フランソワ・ジュイアール事務局長です。
We have to accelerate on climate change action.
気候変動対策を急ぐ必要があります。そのためにはエネルギー利用、農業、森林や土地の利用など主要な分野で排出削減を加速させるための世界的な行動計画に各国のリーダーたちが合意しなければなりません。これがなければこの会議は失敗に終わり、人々を失望させることになるでしょう。 JR 事務局長でした。スーダンで2年半近くにわたり続く紛争をめぐり、国軍と対立する準軍事組織即応支援部隊 RSF がアメリカとアラブ諸国が提案した人道的停戦案を受け入れると発表しました。 RSF は戦闘停止に向けた協議にも前向きな姿勢を示し、停戦を提案した国々に謝意を示しました。RSF はアメリカ、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、そしてエジプトの4カ国、クワッド諸国が提案した人道的停戦への参加に合意したことを確認します。この合意は戦争による壊滅的な人道的被害に対処し、市民の保護を強化することを目的としています。また停戦の実施を進めることで、すべてのスーダン国民に対する緊急支援の迅速な提供を可能にすることを目指しています。 RSF の報道官でした。ニュースを続けます。オーストラリア安全保障情報機構 ACO は今週、外国政府がオーストラリア国内で反体制派とみなす人物を暗殺しようとする現実的な可能性があると発表。名指しは避けるも、少なくとも3カ国がその能力と意図を持っていると述べました。これを受け、保守連合はアルバニージー政権に対し、オーストラリアの国家安全保障対策を強化し、反ユダヤ主義への取り組みを一層進めるよう求めました。野党のジョナサン・ダニアム影の内務相は、政府は断固とした行動を取るべきだと述べています。政府は国家を守るために行動し、情報機構や法執行当局の懸念を真剣に受け止める必要があります。ヒズブ・ウッタフリールのような団体への対応や反ユダヤ主義、外国勢力による脅威など対処すべき課題は多いのです。ダニアム影の内務省でした。一方、ジュリアン・ヒル内務補佐はスカイニュースに対し、労働党政権は今後も安全保障機関の助言に基づいて対応を続けると述べました。オーストラリア労働組合評議会 ACTU の会長ミシェル・オーニール氏が、人種差別問題担当コミッショナーギリダラン・シバラマン氏の呼びかけに賛同し、職場での人種差別に関する全国調査の実施を求めました。オーニール氏は2018年に行われた職場での性差別を扱う Respect at Work の調査を例に挙げ、当時45の項目の提言がすべて政策に反映されたことを踏まえ、 人種差別の問題についても同様に意味のある変化を生み出すことができると話しています。職場での人差別に関する調査には同じようなことを実現する可能性があると考えています。問題を明らかにし、正しく理解し、対策を立て、労働者と職場の環境をより良くできると思います。オーニール氏でした。先月 ACTU とシドニー工科大学が共同で行った調査によりますと、アボリジナルおよびトレス海峡諸島民の 38% が自らの文化的背景を理由に職場で不当な扱いを受けたと回答しています。オーストラリア政府は今週、北朝鮮の兵器開発を資金面で支えていたとして4つの団体と1人の個人を制裁対象に追加しました。報告書によりますと、北朝鮮のサイバー犯罪者らは2024年に少なくとも19億ドルを盗み取り、その資金が兵器や軍事用品の取引に使われていたということです。ウォン外相は、国外勢力による干渉を防ぐためにも、社会の結束を保つことが重要だと強調しました。北朝鮮がこの地域にもたらす脅威の大きさは私たち全員が理解しています。だからこそ他の国々と協力し、北朝鮮への圧力を強め、資金源を断つことが極めて重要です。ウォン外相でした。ニュースを続けます。タスマニア州議会は、過去の州の法律のもと、同性愛を理由に有罪となった男性に補償を行う法案を可決しました。LGBTIQ プラス支援団体は、これを歴史的な前進として歓迎しています。人権法の専門家、ポーラー・ガーバー氏は、この法律をオーストラリアにとって重要な節目とし、他の州やテリトリーも続くべきだと述べました。同性愛の非犯罪化を求めて活動してきたイクオリティタスマニアのロドニー・クルーム氏は、この歴史的瞬間を見届けた一人です。
タスマニアは同
性愛を最後に非犯罪化した州です。1997年のことです。また2001年までは異性の服を着ることも犯罪とされていました。ですから、そうした古い法律の被害者に金銭的保障を認める最初の州になったことはとても意義深いと思います。クルーム氏でした。アメリカの最大都市ニューヨークの新しい市長になることが今週確実になった民主党のゾーラ・マムダニ氏、初のイスラム教徒で南アジア出身のニューヨーク市長となるマムダニ氏は、物価高に悩む多様な地域コミュニティの声を中心に選挙キャンペーンを展開し、今後は住民向けの無償保育制度の導入などを目指しています。オーストラリア・ビクトリア州で初のインド出身の市長となったプラディープ・テワラ氏は、マムダニ氏の当選に祝意を表し、自身も大きな刺激を受けたと語りました。ゾーラ・マムダニ氏がニューヨーク市長に選ばれたことに深く感銘を受けました。彼の歩みは移民やその子どもたち、これまで見過ごされてきた多様な人々にもリーダーとして社会を動かす力があることを示しています。彼の勝利は希望と意欲の象徴であり、地域に根ざした包括的なリーダーシップこそが今の時代に必要だということを思い出させてくれます。手割り氏でした。オーストラリア準備銀行 RBA は今週、オフィシャルキャッシュレートである政策金利を 3.6% に据え置くことを決定しました。利上げも利下げも行わないのは2ヶ月連続です。 RBA の理事会は、最新の経済データから依然として一部にインフレの圧力が残っている可能性があるとし、金利を据え置く判断をしたと説明しています。今回の決定は、6月期のインフレ率が 2.1% から9月期に 3.2% へ上昇したという予想外の伸びを受けた上のものです。チャーマーズ財務相は、利下げを期待していた多くの国民が、この決定に失望しているだろうと述べています。
私たちは認めます。これまで進展があったとしても、オーストラリアの人々は未だにプレッシャーの中にいます。これまでの3回の利下げが少しは負担を和らげているものの、多くの人は今日さらに大きな支援が行われることを望んでいたと思います。私たちはインフレを下げ、失業率を低く保ち、経済は成長を続けています。民間部門も好ましい形で回復しており、実質賃金も上がっています。そして今年金利は3回下がりました。しかしまだやるべきことは残っています。チャーマーズ財務省でした。 RBA は今年最後となる理事会を12月に開催する予定です。以上、今週のニュースラップでした。お知らせに続き、音楽とカレントアフェアーズです。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、 iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。